はい、それでは、今朝の聖書箇所を読んでいただきましたが、使徒の16章1節から5節までを読んでいただきました、パウロたちは、デルベそしてルステラに行ったと1節に書いてあります。第一次伝道旅行のルートを反対回りに、訪問している方になります。まあ、あの聖書の一番裏に最後のところに地図がついておられる、ついている人は、あそこの第一次伝道旅行と第二次伝道旅行を見ると分かりますが、緑色が、ごめんなさい、赤色が第一ですね、緑色が、そうですが、あの反対側から、反対側からっていうのは、東から西へ向かっていって一番最後に訪れた町の方から訪問していることになります。そして途中で、途中でマケドニアの助けてくださいという声を幻のうちに聞いて、ギリシャの方に向かっていくということは、まあ、以前お話しましたが、その最初のステップですね。今日は、パウロはデルベにそしてルステラに行ったと。そこでテモテという弟子がいた、テモテという、信者に出会って、そして、この人を一緒に伝道旅行に、連れて行こうと考えた、というわけであります。で、今日のところは、3節にあります、彼にそのテモテに割礼を受けさせたということが書かれています。このことがちょっと中心的なテーマになると思います。まずテモテはどんな人だったか、信者であるユダヤ夫人の子でとあります。そしてギリシャ人を父としていた。まあ、この情報からですね、何が言えるかということなんですが、まずユダヤ人と異邦人の間に生まれた、人でありました。まあ、このことだけでもですね、ちょっとユダヤ人には抵抗があるかもしれませんね。今日とは違って、異邦人と結婚したのってこう、そんな風に、ちょっと軽蔑の目で見られる、そういう時代であります。で、でもパウロはこのテモテという人を連れて行こうとした。まあ、テモテへの手紙というのが残されているぐらいで、非常に有用な人にとしてですね、パウロは目をかけたわけですね。で、3節にパウロはこのテモテを連れて行きたかったので、その地方にいるユダヤ人の手前、そうですね、一つ目の言葉はこれです。その地方にいるユダヤ人の手前割礼を受けさせたというわけです。これから行こうとするところにも、まあ、異邦人、まあ、いろんな、いろんな国々というかいろんな民族の人たちがそこで生活している。そこにユダヤ人のグループもいる、ユダヤ人の集まりもある、ユダヤ人が住んでいるわけです、ね、エルサレムだけじゃなくてこの地方にもユダヤ人たちがいる。その彼らへのその手前というわけですよ。彼らのことをちょっと考えてというわけです。割礼を受けさせた。割礼というのは必要ないんだとパウロは何度言ってますし、この使徒の働きでは15章の、そうですね、最初からもうその問題が出てくるわけですけどね、15章にモーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないなどと教える、ユダヤ人たちがいたというわけですから、教会の中は混乱した。本当にそうなの、私たちもユダヤ人と同じように割礼を受けなければならないのっていうような問題が起きた。それで協議をして15章の 29節、これでよろしいっていうのが結論が出ました。29節、すなわち偶像に備えたものと血と締め殺したものと不貧困とを避けることです。これらのことを注意深く避けていればそれで結構です。活用は必要ありません。もちろん今挙げた4つのことも救われるために必要ですというわけではない、まあ、けれどもこれはまあ守ってくださいね、そうしてくださいねっていうわけです。それはちょっと周りの人々への配慮ですよというわけですね。この中に割礼は入ってないわけですね、はい。で、4節、16章の4節、ね、3節のすぐ後です。4節にこうあります。さて彼らは町々を巡回してエルサレムの人たちと長老たちが決めた規定を守らせようと人々にそれを伝えた、はい。偶像に備えたものと血と締め殺したものと不貧困と避けてくださいと、ね、はい。これは人々がつまずかないように、これはこれぐらいはしてくださいという配慮をしてくださいというようなことでした。割礼はある人たちが言ってるように受ける必要なんかありませんよということだったわけです。それをずっと伝えて回ってるにもかかわらず、3節でテモテに割礼を受けさせた。その一つの理由が、その地方にユダヤ人がもういろんな、まあこれから訪問するところ至るところにユダヤ人がいる、いやユダヤ人がいるというだけじゃなくてユダヤ人に伝道したい、イエス・キリストを信じる人たちの集まり、まあお家に集まって集会している、礼拝しているだけではなくて、ユダヤ人たちが集まっている安息日ごとに集まって、ね、いる街道に行ってそこで福音を語りたい。イエス・キリストが救い主、ね、旧約聖書に予言されている救い主、もう来てくださったんだと、皆さん待ち望んでいたでしょう。イエス・キリストは来られたんですよ。良き便りを伝えたいわけです。ユダヤ人に伝えるために。その時にちょっと障害になるかなと考えたのが、手も手に割礼を受けさせようとした、でその次にこう書いてありますね、まあ、ユダヤ人の手前っていうのはなんとなくわかる、ちょっとユダヤ人のことを考えた、はい。次に書いてあることはこうです。彼の父がギリシャ人であることを皆が知っていたからであるってあります。不思議なことですね、もうテモテ有名で、お父さんはギリシャ人だよって、お母さんはユダヤ人ですね、一節にありますね、信者であるユダヤ夫人の子でとありますから、はい、お父さんが異邦人がみんなそれを知っているからというのが理由に挙げてあるんです。この家族はユダヤ人の、ね、両親がユダヤ人で、で子供が割礼を受けていない、そう書いてない。それをみんなが知っているんじゃなくて、父親の方だけがギリシャ人であることをみんなが知っているからと書いてある、はい、だから割礼を受けさせようとしたっていうんです、まあ、ユダヤ人社会の中ではそうですね、まあ、異邦人の父親と母親はユダヤ人の間に生まれた子供は、母親がユダヤ人なんだから子供はね、ユダヤ、国籍としては、要するにユダヤ教徒としてね、その社会の中に受け入れられる。これが イスラエルの人たちのその社会のルールだったわけです。でその時に割礼を子供には受けさせるってわけですね。割礼も受けてなくてユダヤ人って言うわけにはいかない。でもお母さんがユダヤ人なんだから子供はユダヤ人って当然そうでしょう。で割礼は当然受けさせるべきでしょう。お父さんが外国人だというんで割礼も受けさせないでそのままにしているというと大きな問題になるってことです。いや、この お母さんは信仰を捨ててですね異邦人になってしまったのか、ね、子供もなんか揃って家族全員で、ね、信仰を捨てたのかっていうことになります。そうじゃない。そのためにも割礼は大切な、まあ、証であったわけですよね。印であったわけですし、きっと行く先々でですね、まあ、テモテ、彼は優秀な人らしいけども、お父さんは異邦人みたいだよって、まあ、これだけでもちょっとね、ブレーキがかかるっていうか、パウロたちを迎えるのに妨げになるところですが、それでこの子はましてやこの子は、割礼を受けていないのか、ね、お母さんの信仰を受け継いで割礼を受けていない、なんてこったとなってしまうわけ ですから、ここに彼の父がギリシャ人であることをみんなが知っていたからであるってこと、みんなが知っていた、だったら当然子供にね、はい、我々のしきたりに従って、ユダヤ人の証として割礼を受けさせるべきだろうということはますますその要求されることであったわけです。でパウロはもちろん割礼は必要ない、異邦人に必要ないだけじゃなくてユダヤ人ですら救われるために割礼はもう必要ない、そういう立場です。それでもこれから行くそれぞれの先においてですね、そこにユダヤ人たちがいる彼らの手前手もてに割礼を受けさせたということがここに記されているわけです。つまりそれは彼らがつまずかないようにというよりも、まあ、反感を最初から持ってしまってね、接触できない、伝道以前の問題、みんなもう聞こうともしない、それぞれの街道を訪れて、私はこれからね聖書の言葉を語りたい、そして救い主について語りたい、語らせてくれと言ってもそれは拒絶されるでしょう。最初から人々は反発を覚えて心を閉ざして迎え入れてくれない、そういうことを考えてテモテに割礼を受けさせたと三節に書かれています。同じパウロが書いた手紙に第一コリント、9章からこんなことが述べてありますね。9章19節から私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために全ての人の奴隷となりました。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。それはユダヤ人を獲得するためです。律法の下にある人々には私自身は律法の下にはいませんが、律法の下にあるもののようになりました。それは律法の下にある人々を獲得するためです。律法を持たない人々に対しては私は神の律法の外にあるものではなくキリストの律法を守るものですが、律法を持たない者のようになりました。それは律法を持たない人々を獲得するためです。弱い人々には弱い者になりました。弱い人々を獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。それは何とかして幾人かでも救うためです。私はすべてのことを 福音のためにしています。それは私も福音の恵みを共に受けるものとなるためなのです。私はすべてのことを福音のためにしていますと述べています。ですからテモテにですね、割礼を受けさせたのは、一方ではですね、割礼を、受けさせろ、異邦人にまで割礼を受けさせろって言ってた人たちに、そうじゃないということを主張するパウロは、でもテモテに割礼を受けさせて伝道旅行に出かけていったというわけですね。それは一人でも多くの人が救われることの妨げにならないように、そうしたということであります。福音のために彼はそうしたということですね。で、私たちは、表面だけを見て人を批判することを、注意しなければいけない、警戒しなければいけない、そうしやすいですね、同じクリスチャンでもいろんなタイプ、あの人はあんなことをするのっていうのがあります。ちょっと例を挙げましょうか。同じキリスト教会でですね、キリスト教の幼稚園で、そのキリスト 教会は幼稚園を行っている、経営している、ね、でその幼稚園では、7月になると七夕祭りをする。餅つきをする、餅つきしても、避難する人はいないし、7月になったら七夕祭りをするね。キリスト教なのに、キリスト教会なのに七夕やってんのかって批判する人もいる。その表面だけを見て、物事は白黒言うわけにはいかないってことですね。パウロがしていることだって、なんだ言ってることとやってること違うじゃないかって批判されるようなことでありました。でもパウロははっきりと分かっていました。救われるために割礼は必要ではない、それは必要だ、割礼を強制するような人に対してとことんですね、反論したわけです。でも、割礼を受けたらいけないということでもないわけ。受けなきゃいけないという人に対しては厳しく、それは違うと対峙した、反対した、でも割礼を受けて悪いってわけではない。ですから伝道の妨げにならないようにと割礼を受け、手も手に受けさせたというわけですね。また幼稚園で七夕するって話ですが、キリスト教会の幼稚園ですから、さすがに偶像の神様にお祈りを書いて捧げたりはしないわけです。もちろんね、それは創造主なる神様への願い事として、それを行うわけで、そういうところはちゃんときちっとやってるわけですけど、でも表面だけ見たら、キリスト教会なのに他の宗教のなんか真似をしてとかね、して批判が出てくるってことですね。教会では必ずですね、いろんな宗教を、取り上げて、この宗教はこんなことをするでしょう、この宗教はこんなことをして、いろんな修行をするでしょう、これを しないと救われない、そういうことに対して断固として、いや、救われるために修行は必要ない、いろんな厳しい修行をする、それは必要ない、これは正しいんですよ。ところが、あるクリスチャンたちが禅寺に行って座禅を教えてもらってね、体験して帰ってきたっていうことを聞いて、なんだとんでもないってね、クリスチャンなのに、こういう批判は
その人たちがのな中身を考えないで見ないで表面だけでそう批判してしまう、はい、救われるために修行は必要ないです、はい、しかし修行はして悪いっていうものじゃない、はい、座禅を組んで瞑想してそれで悪いっていうことじゃない、いやもっと言えば健康にはいい、さまざまな宗教をしていること、うん、いろんな訓練修行って言われるものは、その中には良いものがいっぱいある、ね、それは救われるっていうのはキリスト教でいう意味ですね、罪が許されて救われるということの助けにはならない、はい、ならないけれども健康にはいい、はい、まあヨガっていうのもありますね、インドのそれ宗教ですね、もともとはそれは宗教と一体化したもので切って切り離せないものですけども、でしかし健康には良いで、まあそういうものはいっぱいあるんです世の中にね、で、まあそれは救われるためには何の役に立たないけども、でもそれをしちゃいけないっていうものじゃない、そういうものはたくさんあります世の中にね、クリスチャンになったらこれをしちゃいけないんだな、はい、もっと微妙なものは挙げるとこになります、夏の盆踊りを、クリスチャンなのに盆踊りに行ったっておかしいんじゃないのって批判があるかもしれません、まさかその人クリスチャンならね、異教の神様に踊りを支えるために行ったりはしていないでしょう。で問題はパウロは何のためにしたか、その、人々に異教の人々に接して、いやパウロの場合は異教っていうかユダヤ人に配慮してっていうことですから異教の人ではないんですけども、これからね出向いていって、人間関係を作っていって福音を伝えたいと思っている人たちに妨げとなると思ったら、それは相手に合わせたという訳ですね。で、私たちがもうですよ、私たちも何のためにそれは、その一人でも多くの人が救われてほしいという、そういう積極的な思いでね、人のつまずきにならぬ配慮としてしている、これはパウロの姿勢です。でもそうじゃなくて、パウロでもそうなんだって、あちょっと周りに妥協するんだって勘違いしてしまったら、それは全く別のものになる。人目が怖いってね、なんで周りのあんたクリスチャンいいじゃないの、私たちと同じようにやればって、周りの目を気にしてですよ、人目を恐れて、もっと言えば自分の身を守るため保身と言いますかね、はい、みんなに嫌われるのが怖いから、うん、みんなに合わせて、え、はいはい同じようにやりますと妥協っていうかね、妥協ですねこれはね、あそれで合わせていく、うん、周りに合わせていく、人目を恐れて、まあなんとなくそんな風にやっていて、自分の信仰というのはなんかわけのわからなくなって、それは異教の宗教との生活と同じようになっていくのと、相手への配慮のためにその人が救われることを願ってパウロがしたようにすることとは、同じことをやっていても全く違うんだということですね、はい、表面的には同じことであっても内容は全く違うものであるということ ですから、単純に、あのクリスチャンはこんなことしてるよ、こっちはこうしてないよってね、どっちが正しいんでしょうね、こっちを真似しましょうねとか、あっちを真似しましょうねっていうことではない、はい、その人の意図も理解しないでただ非難しない、それからその人の意図を理解しないで、あ あの人がそうしていいんなら私もそうしようって、ただ表面的に見てですね、それを真似しないってこと、はい、その人はその人なりの強い考えがあって意思があって、ね、どうにかして、ね、このグループの人々の中に入っていって福音を知ってほしいと思ってやってることと、周りのみんながちょっと強いから自分はちょっと折れて、はい、みんなにちょっと合わせますっていうのとは違う、根本的に違うっていうことです、非常にたくさんの具体例を出せば出てくるでしょう。私たちはキリスト教文化が本当にまだほとんど、まあ、クリスマスっていうのは広まってますけども、その内容までは広まってないですね。表面的なクリスマスとかイースターバーゲンセールなんて、ありますけども、でもキリスト教的なものが非常に広まっていない、異教社会の中でその生活のやり方、習慣、そこにある文化っていうのがあります。その文化の中に入っていったらおかしい、クリスチャンなのにそれおかしいと簡単に言うもんじゃない。でも、なんかわからないけど同じようにしとけばいいわってやってしまう、これもまた問題です。ですからそのことをはっきり、それは違うんだと、同じことをやっててもあの人がこれやってこういうふうにやってるのと私がやってるのは違ったんだって気づかなきゃいけないってことですね。名前忘れました。あの警察官の方でね、何ですか、地鎮祭、思い出しました、地鎮祭っていう名前ですね一緒に出席してくれって言われて今非常に困ったっていう話があります。そういうのもありますね。まあでも祈っていたらその日特別なあの仕事が入って、そっちの方に行くことになって参加しなくてよかったって話ですが、さあパウロだったらどうしたか、イエス様だったらどうしたかって、そういうことも考えてみる必要がある、ね、ただ嫌だなって逃げるんじゃなくて、どうしたんだろうなパウロなら、私は全ての人を獲得するためにその人のようになりましたというパウロ、もちろん信仰は捨ててない、ね、その根本的なことを、その魂を捨てて、周りに合わせて、そんなことはパウロはしなかった。でも救われてほしいと思っていろんなことをしたというわけですね。パウロにしても永久にずっとね、こんなやふふにですね、活動を本当は必要ないのに、受けさせてっていうね、手元に受けさせてって、こんなことが永久に続く社会であってほしいとは思ってない、ね、やがてそんなことはみんな理解して、ね、というのは最終的にはあると思いますが、しかし今ってことを考えるとそれはすぐに社会は変わらない、と考えると、パウロはじゃあ手も手に活用今はね受けさせて、余計な反発を買ったり摩擦が起きて、伝道できなくなるってことを考えたときに、パウロは活用を受けさせたってわけですね。日本の社会の中で私たちが生活するときに、さあ永久にね、なんか異教と絡んだ文化、その背後には異教の神々みたいな絵のこの宗教が 背後に絡んでくっついている文化ですよね。その中で私たちは非常に、まあ、どんなふうに振る舞うか考えさせられるところです。でもそれは表面的にどっちを取ろうかなって悩む問題ではなくて、あなたはそれをどういう、ね、目的でしようとしているんですかっていうことが問われるってことです。はい、なんかやっとかないと怖いからねってね、ま、周りの人から何か言われるからって思ってるのですか、それともいや今はこの人ね、この人に説明してもわからないから今はこうして、でもこの人もイエス様を知って変えられてほしいとそう願うかということでありますよね。はい、うん、また思い出したんですが、何々ちゃん仏壇にご飯を備えますよね。なんていうのかな、名前忘れました。そので頼まれて、いや私はクリスチャンだからそんなことできませんっていう方法もあるでしょ。でもその人ははいはい分かりましたって言っても、でもおばあちゃん神様ここにはいないって言って、だからまあ一言ポロッと言って何かそうした、そんな風にしたっていう、うん、そういう話を聞いたことはありますけどね。はい、まあ、その人は神様を拝むためにそこご飯をね、持って備えたわけじゃない、そこでおばあちゃんと喧嘩をしようとは思わなかったけども、でも救われてほしいっていう思いはしっかり持っていたっていうことですよね。お祈りいたします。天の父の神様、パウロがテモテに割礼を受けさせたという、箇所でありましたが、さまざまなことを考えさせます。私たちもまた異教の文化の中で生活しておりますが、主よどうぞ一人でも多くの人が救われるように、私たちもまた熱い思い、そしてあなたから知恵をいただいて歩みますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私たちの救い主、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、回収一同と共に、今からとこしえまで豊かにあるように。アーメン。